マタイによる福音書第8章の5節から13節まで。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中風で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい、あなたの信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。毎朝の鏡をですね、見るんですけども、ふとですね、鏡を見ながらですね、鏡にはどうして左右が逆に映るだろうなと、それはそうなんですね。で、左右に逆に映るんですけど、でもなぜ上下は逆に映らないんだろうなと思ってですね、ふと考えてですね、左右は逆に映るんですけど、上下は反対に映らないんですよね。で、あれは何でかっていうことをですね、こう考えていたときにですね、ある本でですね、ああでもないこうでもないと思って読んだらですね、結論がやっと出たんですね。でもすっきりしたんですよ。で、その結論は何かっていうとですね、あれは発想の転換をしないとですね、わからないんですね。で、どういう発想の転換かっていうと、私たちは左右が逆に映ってるって思ってますけど、あれはそうではなくてですね、前後が逆に映るんです。前と後ろがですね。なので上下は反対にならないっつって。そう言わればそうだなですね。前後が、逆に映るだけですね。どうも左右がですね、逆に映ると思ってるから、上下はなんで反対じゃないのかなって考えるんだけど、そうではないんだという発想の転換をしなさい。で、そういうふうに教えられたらですね、信仰生活もなんかそういうものがあるんじゃないかなっていうふうに思うんです。発想の転換が必要な時っていうのが多分あるんですね。信じるというのは信仰の基本と思われますけど、でも信じるってことは実は人間にはできないことで、信じさせてくださるってことが一番ですね、信仰の基本なんですよね。十字架とかですね、イエス様の御言葉によって信じさせてくださる、そこに信仰というのがあるんですけど、その基本が間違ってて、私が信じるっていうからですね、だいぶ信仰の本質からかけ離れていくんじゃないかな。で、私の意思にかかわらず神様は恵みを与えてくださるというのが本当のことなんですね。それを私が祈ったから恵みを与えてくださったっていうふうに思うと、祈ってもくれない時にイライラしたりですね、不信仰に陥ったりするんだろうな。ですから発想の転換っていうのをやっぱりしなきゃいけないというふうに思います。で、イエス様は異邦人である百人隊長のしもべの病を今日癒されています。これも発想の転換ですよね。この話には病にかかった百人隊長のしもべ本人は登場しないんですね。この百人隊長のみがですね、イエス様のところに来た。これがありえないことなんですね。普通だったらですね、百人隊長の方がですね、偉いわけでですね、イエス様のところに来るはずはないんですね。しかも異邦人ですから、全くイエス・キリストのところに来るような存在ではなかったんですよね。でも来た。そこが一番やっぱり大切なところで、この百人隊長がやっぱりイエス様の存在を知ってですね、そのイエス様の存在ゆえにですね、自分のしもべを癒してほしいと一心でイエス様に懇願した、そのことが起こったというのです。 でイエス様はその百人隊長に何て言われたかっていうと、あなたの信じた通りになるようにって言われたんですね。だから信じ、あなたが信じたからこの病気が治るっていうことですね。そう思うとですね、病気になった人たちとだけですね、イエス様関わっておられるわけじゃなくして、その周りの人全てに働くという、その発想の転換をしなきゃいけないんだろうなと思うのです。脳科学者のですね、茂木健一郎という人がいてですね、その人の本を、何冊か読んでたんですけど、彼が言うにはですね、充実した人生を送るためにはですね、意欲というものがどうしても大切だですね。意欲がない人生はですね、充実した人生を送ることができない、そういうふうに書いてあって、そうだろうな、そして、その意欲というのはですね、脳が作ってるんだ、それは脳科学者だからそうですね、脳が意欲っていうのを作ってる。で、これまで脳はですね、人間の精神的な部分にはあまり関与しないって考えられてきたんだそうですね。でもそうではなくして、大切な部分にですね、脳は働いてるというですね、心の持ちようっていうんですか、そのことも脳のメカニズムの中にですね、入ってるんだというふうに言ってたんですね。それはどうなんだろうなと思うんですね。その考えるってこととまた違う精神的な部分なんでしょうね。で、その中でですね、どれぐらい意欲的に生きているかっていうのをですね、じゃあ自分でですね、自分で自己採点してみろってことですね。1から5段階に分けてですね、自分のですね、人生は意欲的かどうか。で、大抵の人がですね、3か4っていうんだそうですね。そうですよね、適当に答えるんだそうです。するとですね、適当に脳が対応するという結果が出るんだそうですね。そうなんだですね。適当にやっぱり答えたら脳も適当に反応するんですね。意欲的に反応したらやっぱり脳も意欲的に反応する、これは分かるんですね。心の持ち方も脳の働きに裏付けされているんだ。だとするとですね、いや、治りたいとか治してほしいとか本当にこう心からですね、思ってですね、神様にお願いする、それができているかどうかということでしょうね。それをきちっとやっぱりやっていないので、いろんな結果が悲しい結果になってるんでしょうね。果たしてこの大江教会も本当に意欲的に神様にそれをですね、お願いしてきたか、祈ってきたかっていうのをやっぱり問われるんでしょう。イエス様はあなたが信じた通りになるようにって言われています。まずはイエス様の御言葉を信じること、でその御言葉に全てを委ねること、そのためにはイエス様が誰であるかを理解すること、そのことが求められている。その理解するときにですね、意欲がそこにあるかどうかっていうことでですね、だいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちが熱心に意欲を持ってあなたに祈り、そしてあなたからの答えをいただくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師、母子の家族、人一人と共にいて守り導いてください。どうか病のとこにあるもの、また悩み苦しむ者にはイエス様の御言葉を与え、寄り添い、そして新しい道が開かれていくようにどうか導いてください。今日も私たち一人一人に与えられたあなたからの務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。その健康を守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。